代表質問。五会派の代表により行われた代表質問のあらましです。代表質問を行った議員は、自民党相模原山岸和夫、民進市民関根正五郎、公明党久保田博孝、殺走五十嵐千代、日本共産党山下新一郎です。新相模原市総合計画後期実施計画案策定にあたっての考え方は、後期実施計画の策定にあたり、具体的にはどのような事業取り組みに重点を置いたのか。
相模原市町人仕事創生総合戦略を踏まえた少子化対策の取り組みを進めるほか、教育環境の改善として学校施設の長寿命化計画を策定し、計画的な維持修繕を進めていく。また広域交流拠点都市の形成に向けた取り組みとして、橋本駅周辺や相模原駅周辺地区の都市基盤整備などを進めていく。さらに本市経済の持続的な発展を図るため、企業の立地促進事業やロボット関連事業のほか、拠点性をさらに高めるため、業務系企業誘致推進事業などにも重点的に取り組み、人や企業に選ばれる都市の実現を目指していきたいと考えている。
後期実施計画では、本市の財政見通しについて税収増が見込まれない一方、扶助費等義務的経費の増加により、さらに厳しい状況になると想定されている。策定にあたり、格差と貧困の是正につながる施策についての市長の考えは？
厳しい財政状況が見込まれる中にあっても、市民の皆様が安心して生き生きと暮らせる地域社会を実現することが市の責務と考えている。こうしたことから、医療、福祉、子育て支援の充実をはじめ、防災や教育環境の整備など、市民の安全で安心な暮らしの充実を最優先に取り組むとともに、持続的な行財政運営の礎となる都市基盤の整備や都市機能の集積などの取り組みを推進していきたい。
後期実施計画には多くの新規拡充事業が掲載されているが、厳しい財政状況の中、予算の裏付けはどうなっているのか。
後期実施計画策定にあたり、計画期間における財政収支の見通しにおいて、扶助費や物件費などの経常的な経費を優先的に確保した上で、すべての事務事業の内容の精査を行い、新規拡充事業も含め、実施計画事業として活用できる事業費を見込んだものである。
後期実施計画のパブリックコメントを実施するとのことだが、市民意見をどのように受け止めて計画に反映させていく考えなのか。
パブリックコメントにより、市民の皆様から寄せられた幅広いご意見に対しては、一つ一つに市の考え方をお示しするとともに、必要に応じて適切に計画へ反映していきたいと考えている。
後期実施計画の策定にあたり、各局から提出された事業で計画に掲載されなかったものは？
後期実施計画に掲載する事業については、財政収支の見通しを踏まえ、策定方針に示した掲載基準に基づき、検討・調整を行った。こうした中、計画に掲載しなかった事業としては、衛生研究所庁舎の建て替えや、学校図書館の情報システムの導入、防災消防訓練場などの施設の改修事業などがある。
小児医療費助成事業は、 平成30年度からの対象年齢拡大が示されているが、今後の方針は？また、所得制限廃止についての見解は？
さらなる子育て環境の充実を図るため、現在の小学校6年生までの通院対象年齢を中学校3年生まで拡大することとした。今後、財政の見通しにも留意をしつつ、平成30年度の実施に向け、本事業を安定的かつ恒久的に実施するため、新たな財源確保策や助成範囲を検討するとともに、医師会をはじめとした医療関係団体等との調整を進めていきたいと考えている。なお、所得制限については、所得に応じた応分の負担をお願いするという観点から実施しているものであり、ご理解を賜りたいと思っている。
子ども・若者未来局設置の目的と機能は、子ども・若者未来局設置の目的と設置後の取り組みは、
子どもや若者を取り巻く環境は、核家族化の進行や就労環境の多様化などにより大きく変化している。こうした状況においても、すべての子どもや若者が将来に夢や希望を持ちながら健やかに成長し、持てる能力を生かして自立・活躍ができる社会の実現に向け、多様な施策を総合的に推進するため、子ども・若者未来局を設置するものである。設置後の具体的な取り組みは、妊娠期から子育て期にかかる切れ目のない支援を図るための拠点を各区に設置するほか、少子化対策の推進、子どもや若者の自立支援の充実などを行っていきたい。
児童虐待への対応など、子どもや若者に対する施策の充実は？
児童虐待への対応については、児童相談所の体制強化のほか、要保護児童対策地域協議会の調整機関への児童福祉士などの資格を有する専門職の配置などにより、児童虐待に関する広報支援や情報の一元化を図るなど、支援の充実に努めていく。また、子どもの貧困対策や困難を有する若者の支援については、ひとり親家庭等の生活実態の把握を進めるとともに、市子ども・若者支援協議会の枠組みを活用し、教育・福祉等の関係機関の連携を強化することで、一層の支援の充実を図っていきたい。
子どもや若者が未来を描くことのできる施策等にも積極的に取り組むべきと考えるが、見解は？
平成28年2月に策定した町・人・仕事創生総合戦略に基づき、将来を見据えた町づくりを進め、安心して結婚・出産・子育てができる施策の充実などを図り、時代の相模原を担う子どもや若者がより未来を描ける社会の構築に取り組みたい。
未来を担う子どもや若者が町づくりに参画できる仕組みづくりが必要と考えるが、見解は？
時代を担う子どもや若者が自ら積極的にまちづくりに参画することは、子どもや若者が持つ豊かな感性や行動力を生かした魅力的なまちづくりにつながると認識している。このため、市子ども・若者支援協議会への子どもや若者の参画を検討するなど、意見表明の機会の充実を図り、子ども・若者が夢や希望を持てる地域社会の実現につながるよう努めていく。
日清製鋼株式会社との調停、美術館基本構想への影響は、調停委員会から示された調停条項について、 どのように受け止め、今回この議案を提出するに至ったのか、市長の見解は？
調停委員会から勧告された調停条項において、相手方が本市に支払う解決金の金額は1億5000万円だが、美術館の規模や使用などの諸条件は付されておらず、美術館基本構想に基づく施設整備に資すると考えている。また、調停条項は約1年にわたる調停の結果、調停委員会から出された最終的な勧告であり、この内容で合意に至らない場合は、不調になる旨が明言されていることから、これ以上の成果を求めることは難しいと考えている。こうした状況とともに、寄付の申し出から約10年にわたる本件問題の根本的な解決となることを踏まえ、この調停条項の内容で調停を成立させることが適切であると総合的に判断した。
支払われる金銭は使途に制限のない解決金だが、美術館基本構想への影響は？
調停の解決金については、調停を申し立てた際の建設協力金3億円からは、金額などにおいて相違があるが、民間活力の活用による財源の確保を図りつつ、美術館整備のための建設協力金であった趣旨を踏まえ、仮称美術館橋本の整備に活用していきたいと考えている。今後も美術館整備の着実な推進を図り、美術館基本構想の実現に取り組んでいく。
経緯を踏まえ、どのような反省があると考え、またどのように市民に説明していくのか。
本件問題は、日本金属工業株式会社の文化振興にかかる協力の申し出から約10年が経過し、社会を取り巻く環境や経済情勢が変化する中、双方の認識のずれが大きくなったことなどにより、調停に至ったと考えている。このため、解決までに長い期間を要することになったが、本調停条項の内容で調停を成立させることにより、本件問題の根本的な解決を図ることが適切であると判断した。今後、調停の結果を公表し、市民にお知らせしていきたいと考えている。
視覚障害者情報センター設置の経緯は、視覚障害者を対象とした情報提供施設の設置に至った経緯は、
平成23年度の事務事業評価において、経営評価委員会から、視覚障害者の利用に配慮しつつ、保健と福祉のライブラリーは廃止すべきとのご意見をいただいたことから、一部機能を見直し、視覚障害者を対象とした展示・録音図書等の情報提供機能を充実した施設を設置することとした。
身体障害者福祉法に基づく施設に移行するメリットは、
他の展示図書館等で所蔵する視覚障害者用録音図書の複製が可能となり、貸し出しまでの時間の短縮などが行えるとともに、国の負担金による財政面の効果もある。
平日のみを開館日とするとのことだが、どのような考えによりこうした運営をするのか。
これまでの利用状況や、一般図書の貸し出し・返却は総合学習センターなど近隣施設で対応可能であること、対面朗読や録音図書等の貸し出しは図書館で対応が可能であることを踏まえ、視覚障害のある方や視覚障害者を支えるボランティア団体から意見を伺った上で平日のみの開館とした。
指定管理者制度評価検証の必要は、 公の施設の指定管理者制度導入から10年以上経過したが、制度に対する市としての評価は？
利用者ニーズを踏まえた利用時間区分の変更など、指定管理者の創意工夫と柔軟な対応により、利用者の利便性の向上が図られるとともに、人員配置の見直しを含む効率的な施設の管理運営等により、経費縮減が図られており、一定の効果があったと認識している。
制度導入当初に謳われた民間の知恵とスキルの活用から離れてしまう結果も出始めている。見直しも含め、制度そのものの検証が必要と考えるが、見解は？
行政サービスの在り方を見直した上で、民間委託等の手法と比較し、指定管理が最適と判断した施設にこの制度を導入している。また、モニタリング等を実施し、市民サービス向上の状況を評価するなど、効果の検証を行っている。
今回選考により決定した環境情報センターの指定管理者候補団体が、施設の設置目的に沿った法人であると判断した理由は？
当該団体は、これまで事業活動を通じて環境の保全や創造に向けた取り組みを進めるとともに、社会貢献として環境団体への支援や相模川の清掃活動などの取り組みを積極的に行っている。今回の提案でも基準を超える評価を得ていることなどから、施設の設置目的に沿った法人であると判断した。
開発事業基準条例改正の影響と効果は、合併後に津久井地域において9町の条例等を運用してきた経過措置を廃止し、地域全域を対象とした条例とすることについて、市民や開発者に対する影響は、
津久井地域の開発事業の規模を500平方メートル以上から1000平方メートル以上とするなど、条例の適用対象が一部変更となる。また、条例の適用により、開発事業に関する手続きの早期の段階において、開発事業計画の住民説明などを行うこととなり、より透明な手続きが確保されるものと考えている。
開発を小規模に分割し、公園等の設置義務を逃れることに対し、開発許可等審査基準に定める一連性の判断基準を運用し抑制を図ってきたと考えるが、その基準の考え方と条例化による効果は？
いつの開発事業とみなす基準については、現在は開発許可等審査基準において、開発事業に関わる経過期間や申請者の同一性等をはじめとする開発行為等の一連性の判断基準を定めており、内容を変更せず条例化するものである。条例化により、適切な開発区域等の設定の考え方を示すことで、一体的な土地利用の誘導による公共施設などの整備を図ることが可能となることから、条例の実効性をより高められると考えている。